説教 CD ナンバー225。本日のメッセージはターニングポイントと題して、2013年2月9日にもたれました礼拝説教です。話、大城明。
おはようございます。今日はターニングポイント、人生の分岐点ということでお話ししてみたいんですけれども、皆さんターニングポイントという言葉は あまり聞いたことないですよね。これは人生の分かれ道とかそういうところに分岐点、日本語で言えば分岐点という言葉らしいんですけれども、そういう選択をしないといけないとき、何か180度本当に衝撃的に変わるというときに、こうターニング、人生のターニングポイントという言葉を使うようです。この私たちがこの今までこう歩いてきた人生において、こういう大事な選択を皆さんそれぞれしてきたのではないでしょうか。この劇的な変化というのを聖書で私たちは考えるときに、一番真っ先に思いつくのは僕はパウロの経験です。彼はクリスチャンたちを迫害する働きに命を懸けていました。そしてダマスコの途上で光の中でキリストと出会ったときに、彼は180度人生が変わったのです。またこのイエス様に出会った弟子たちも、その彼今までの人生が変わったのではないでしょうか。特にペテロはイエス様に従った時もそうですけれども、十字架の場面で三度私は主を知らないと叫んだ時も、彼にとって大きな人生の分岐点だったと思います。あの経験によってペテロは傲慢なものが、そして自尊心が強いものが謙遜なものとなることができました。私たちもそれぞれ一度や二度記憶に残る、忘れることのできない大事な経験があるのではないでしょうか。ここに集まっている皆さんはそれぞれクリスチャンとして生きる、もしくは生きたいと願い決心した経験があるのではないでしょうか。世の中で生き、キリスト教と関係なく生きてきて、キリスト教を受け入れることは本当にすごい経験ではないでしょうか。キリストを自分の救い主として受け入れ、神を信じ従っていく、この人生のターニングポイントとなるこの大きな出来事は、自分にとって、僕個人にとってどうであったか、思い出してみました。自分の人生を振り返ってみますと、物心ついた時から教会に行き、行っていました。自分は生まれながらにして SDA の家庭で生まれ、そして SDA のクリスチャン2世として育ちました。この物心ついた記憶にはもうすでに教会の風景が残っています。そして僕の育った環境は、周りはですね、現代の真理に触れて、さらに田舎に出ようとのメッセージを受け入れた仲間に囲まれていました。幼いながらに主の再臨が間もなく来る、しかもすぐに来るんだということを子供ながら純粋に信じていました。そして再臨の前には日曜休業令があり、迫害もあって、山の中を逃げ回らないといけないっていう、大丈夫かなという子供ながらに恐怖もありました。そして小学生の当時ですね、小学校の頃だったんですが、自分たち子供も伝道者として聖書や証の文から予言を解いて、主の再臨に人々を備えないといけないんだ ということを純粋に思っていました。正直12歳の時頃には再臨は来ていると信じていました。あの時ですね、当時、まあ、小学生の頃に当時大人と思われる年、思われる年は18歳、20歳ぐらいの年、人たちを見てこの、まあ、大人だと思ってたんですけれども、自分は18歳、20歳にはならないんだって、それまでに再臨が来てるんだって思っていましたね。で、中学校、高校にはもう行く気もなく、行く前に再臨が来ると思ってましたから、真剣に中学校、高校のことは考えたことはなかったです。でも時は流れました。中学、高校の年齢にあっという間になってしまいました。小学校はこうホームスクールをしてですね、そしてチャーチスクールということで、小さな本当に 5,6 人の子どもたちが集まって勉強してきて、共に聖書を学んでいたのですけれども、中学生になって、まあいろいろ、これも一つの人生の転機だったと思うんですけれども、僕は沖縄サインク中学校に行くことになりました。サインク中の経験では、初めてこのこういう自給伝道、そして現代の真理を持っている教会から離れるという経験でした。それで、子供ながらに覚悟をして、自分は別、普通の一般の教会に行くんだから絶対流されてはいけない、ずっと再臨は必ず来るんだから、それをみんなに伝えないといけないんだという、そういう強い何か正義感というか使命感を持って、人とは違うんだというような強い覚悟を持って行ったのを覚えています。でも実際ですね、三木中学校に行って驚いたのは、やはりまだ神様の学校っていうことを強い、意識していたというか、守られていたというか、思ったよ以上にこう教会の学校ということで、霊的にも、まあ、あの当時はだと思うんですけれども、恵まれていました。で、本当にまた友達、自分の同級生たちもそういう真面目な子たちが触れることが与えられてですね、とても自分にとってプラスとなりました。初めて多くの人たちと触れ合って、こう人間関係で成長することもできましたし、また寮生活を通して規律正しく、そして、身の回りのことをすることも学ぶことができました。まあ、そして、まあ、ここのうちのそのこの教会でいつも一緒だった砂川満さん、あの当時はミスルニーニーだったんですけれども、ミスルさんも三木中学校でコアイアの指導をなさっていましたので、もう何か本当に身近な存在、本当に教会の学校っていう感覚を持ってたことを覚えています。そしてまたこの中学生という、まだ子供であるこの年代にとって、そういう教育の場でもこの学校を通してキリスト教を教えることを第一とすることができたと思います。まだ中学生ですので、自分であれこれ選ぶということはないので、親、教師がこう聖書はこういうこと書いてあるんだということを生徒一人一人に教えて、それに従うようにしていたと思います。そして寮生活でもありますから、この世の流れとはかけ離れて、もちろんテレビやあと漫画とかそういう世の中の雑誌とかを読むこともできず、音楽も賛美歌とかそういう世の音楽を聴くこともできない生活をすることによって、僕にとってはそれは違和感のない、今まで育ってきた環境そのままでした。でも周りの友達たちは世の中の人たちですから、そういうのに違和感は多分あったと思いますけど、僕にとってはとても居心地のいいものでした。こういうふうに守られた生活をしていって、そしていよいよ高校の年代になりました。もうそろそろ、いろいろ自分で考え行動することができるようになってきた年代であります。そして同じ 中学校、この三陸中学校が神様によって守られている神様の学校っていう同じような気持ちで、広島の学校も神様が、建てられた学校だからという気持ちで広島の三陸学院の方に行きました。ご自分は今でもあの三陸広島高校に行った衝撃を忘れることはできません。あまりにも期待して行ってしまったので、そのギャップ温度差というのが相当強かったように思います。まあ確かにこの多感な年齢でありますので、その強制をすることはできないですし、みんな生徒の自主性に任せる学校で、まあ世の中の普通の一般の高校と高校に近いものであったと思います。なのでまあキリスト教のことを、キリスト教の理念に沿って教育はなされていましたけれども、本当に制度の自主性に任せて自由に、生活させるような学校でした。僕はこの守られたところから初めて普通の世の中の環境に触れることが、この広島でしてしまい、広島で触れました。普通の環境の中に初めてこうして生活しているときにですね、自分のクリスチャンとしての信念も揺らいできたんですね。勇気を持って自分の信念を持って歩めたらよかったんですけれども、気がつくと周りに流されていました。自分は生まれながらにクリスチャンとして育ったんだけれども、実は洗脳されたのではないかということをですね、ふと何気なく気づいてしまい、葛藤をしました。本当に自分はクリスチャンなのかということで大いに悩んだことを覚えています。自由に好きなことをして神様そして教会から離れるのも別に悪いことではないんだと思いました。周りがそうでしたから、周りは別にみんな教会員の子供でもなく世の中から来た子供たちでしたので、そういう大多数な考え方に僕は心を惹かれてしまいました。初めて生まれてずっとクリスチャンとして生きていたんですけれども、この温室の中で守られてきて、ある意味親やそして周りの大人たちが敷いたレールの上を歩んできた自分が、初めてそういう選択をする、本当に自分から心から神様を信じるという経験をしました。この高校時代、僕はまあその親や教師に反発して多少荒れた生活もしていました。好き勝手をして目先の楽しみを求めていました。でも僕の心に平安はありませんでした。周りに流される生き方にも疲れ果ててしまいました。自分は何のために生きて何をしたらいいのかと真剣に悩んでいました。そして苦しんだ時、心の苦しみでどうしようもない時に、気がつけば一人神様に助けを求めていたのです。初めて自分の選択で神様を信じ、助けを求めたように今思います。周りに流されることから離れたい、そして自分の意思で神様を信じ、神様が喜ばれる生き方をすると、あの時若いながらに決心しました。そして常に思ったのは、聖書の偉人たちが持った信仰、そしてキリストとの真の出会いを求めました。パウロやルターたちのような劇的な出会いを経験したのではありませんけれども、本当の意味で今まで小さい頃から育ってきた中にあって、初めて自分の意思でクリスチャンになる神様に出会うという経験をしたと思います。私たちは神様の導かれる道に、神様が導かれる道に従っていきたい。そして自分の意思で選び、意思を神に委ねる経験をしないといけません。 私たちは神様が喜ばれる生き方をしているでしょうか。私たちの関心は世のことを求めてはいないでしょうか。心のどっかに再臨はもう少し待ってください。準備ができていません、あれとこれをまだしていないんですと思うことはないでしょうか。神を恐れ神に栄光を着せよ、神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源と作られた方を不調がめというこの三天使の使命、第一天使の使命に触れた私たちは、その次のステップであるバビロンから離れる経験をしているでしょうか。バビロンとは真理を信じないで不義を喜ぶこと、そして世の生活、世の生き方、罪を愛する心から離れることを、このバビロンから離れることを私たちはしているでしょうか。私たちはまだ世を愛しているでしょう。本当は汚れたものであるということを知らないのではないでしょうか。
神を第一として生きると生きたいと願いながらも行動が伴わないのはなぜでしょうか。私たちは自我を第一として生きているからではないでしょうか。もともと私たちの心の中心にいるのは自我であり、自己を愛する利己心であります。
私たちの心の中心に自己がいる間は、キリストは私たちの心にお住みになることはできないでしょう。
今日週報にも載せていただきましたけれども、各時代の希望中間41ページ42ページを載せていただきました。この引用文を少しお読みしたいと思います。この引用文の下の方から、こっちの下の方から5行目ぐらいの、もし我々がというところをお読みいたします。もし我々が天の勢力と協力しなければ、サタンは心を占領してそこを永住の地とする。悪に対する唯一の防備は、キリストの義を信じる信仰によって心の内にキリストに内住していただくことである。
キリストに内住していただく、心にお住みになっていただくとは、キリストの義を信じる信仰によると書いてあります。キリストを自分自身の救い主と受け入れるということは、この私たち見るに耐えない汚れた罪に染まった罪を許してくださり、キリストにあって完全であると認めてくださる、信仰を働かして義と認められることを信じることです。イエスの功績に頼らないでは義と認められるということはないのです。
私たちは自分の努力、自分の力で罪から離れることは決してできません。この引用文の続きですけれども、神との命のつながりを持たない限り、我々は利己主義、放縦、罪への誘惑などの汚れた影響に対抗することは決してできない。我々は多くの悪い習慣をやめ、しばらくの間はサタンとの交わりを断ち切っているかもしれない。だが、時々刻々に神に献身することによって、神との命のつながりを持っているのでなければ、我々は打ち負かされてしまう。キリストを個人的に知り、絶えずキリストと交わっていなければ、敵の思うままになり、ついには敵の命ずる通りのことを行うようになると書いてあります。
時々刻々とは、常に神に献身し、神と命のつながりを持っていなければならないと書いてあります。
日々私たちは生きるために食べ物を食べるように、体に良いものを食べるように、そしてそれが血となり肉となり、本当に血となり肉となるように、私たちは自分自身の救い主としてキリストを受け入れ、キリストの愛、キリストの義が私たちの命の一部になるように、常に日ごとにキリストとつながらないといけないのです。 私たちはキリストの義を着る者、無償で与えられる義の衣を着たいと切望しているでしょうか。心から自分の意志で自我に勝利すること、そして罪の鎖、サタンの支配から解放されたいと願うことはできるでしょうか。今まで好きであったものが期待になる、180度方向転換するこの働きは、精霊が私たちの心に働くからできるのであります。各時代の希望、中間の255ページを、読んでみたいと思います。各時代の希望、中間の255ページ、最後の段落なんですが、贖いの働きに強制はない、外部からの圧力は用いられない、神の御霊の影響下にあって人は誰に仕えるかを自由に選ぶことができる。魂がキリストに屈服するときに行われる変化の中に最高の意味の自由がある。罪を追い出すことはその魂自身の行為である。なるほど、我々はサタンの支配から我が身を解放する力はない。だが罪から解放されたいと望み、非常な必要を感じて我々以外の、そして我々以上の力を求めて叫ぶとき、魂の能力には精霊の天内の力が吹き込まれ、その能力は神の御心を成就することにおいて意志の命令に従うのである。本当に私たちはこの私たちの心を変えてくださる、自分の意志を導いてくださる聖霊を求めることが許されていることは本当に感謝だと思います。私たちの心のこの祈りにならない叫びを神様は聞いてくださるのです。感謝しています。私たちは決して強制されて従うことを選ぶのではありません。私たちは自分の意志で神に服従することを選び、贖いの働きを学び、信じることができます。私たちはキリストと出会い、自分の救い主として受け入れ、キリストに従っていくと決心した最初の気持ちを覚えていますか。現代の真理に触れて、新しく示される真理に従い続けていますか。私たちは何年経っても罪を愛し、日ごとに神を悲しませてはいないでしょうか。心が鈍くなっています。セミナーや講演会などで気持ちを新たにリバイバルをしたと思うのですけれども、またすぐに自分に頼り、失敗して自分の良さを知って意気消沈してしまいます。私たちは聖書に書かれている通りラオデキア状態なのではないでしょうか。ダミンを貪って眠ってしまっている民であります。黙示録3章の15節から17節をお読みいたします。これはラオデキアについて書かれたメッセージであります。私はあなたの技を知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない、むしろ冷たいか熱いかであってほしい。このように熱くもなく冷たくもなく生ぬるいので、あなたを口から吐き出そう。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、何の不自由もないと言っているが、実はあなた自身が惨めなもの、哀れむべきもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸なものであることに気がついていない。神様の目から我々を見ると、本当にこのような状態ではないでしょうか。謙遜にこの御言葉を受け入れたいです。この御言葉は他の人に当てはまるものではありません。私自身この通りです、この状態なのです。 ここのスタディバイブルの解説に、ラオデキアの使命は神の律法を守ると告白するが実行しないすべての人に当てはまると、ここの下の方の解説に書いてあります。そしてこの下の解説のすぐ下のところなんですけれども、あなたは伝道の働きにおいて非常に熱心に見える。しかしそれは利己心で汚されたものであり、強い自我の経験であり、神の目には無価値なものである。なぜならそれは汚れた腐敗した捧げ物だからである。心がイエスに向かって開かれ、イエスが魂の宮を閉められ、心に神の品性が染み込まなければ、人間の行動は天の計りで計られるとき不足と宣言されるであろう。あなたを止めるものにするのはキリストの愛であるが、多くの者はその愛の価値を悟らない。多くの者は彼らの霊がキリストの乳和と謙遜に欠けており、彼らを光の通路とする愛に欠けていることを悟らない。私たちの心にキリストを受け入れましょう。自我、利己心を捨てる決意をしましょう。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその中に入って彼と食を共にし、彼もまた私と食を共にするであろう。神様の約束は本当に、今後の神様の約束を本当に感謝したいと思います。私たちは自分の選びでキリストに心に入っていただかないといけないのです。心を明け渡したなら、キリストが私たちの心に入って、心に神の品性が染み込むと書かれていました。各時代の希望136ページにも、キリストの真の品性を見、キリストを心に受け入れる者は永遠の命を持つ。キリストが我々のうちに住まわれるのは御霊を通してであり、神の御霊が信仰によって心に受け入れられるときに、それは永遠の命の始まりであると、各時代の希望中間136ページに書かれてありました。私たちは信仰を働かせてキリストを心に、キリストの義の衣を着れると信じましょう。各時代の希望中間の48ページをちょっと開いてお読みしたいと思います。各時代の希望中間の48ページですね。最後の段落です。人類の長兄であられるイエスは永遠の御座のそばにおられる。イエスは救い主としてのご自分に顔を向けている一人一人をご覧になる。イエスは人生の弱点は何か、我々の足りないところは何か、我々の誘惑の力はどこにあるかをご自分の経験を通して知っておられる。なぜなら主はすべての天に我々と同じように試みられ、しかも罪を犯されなかったからである。主はおののいている神の子であるあなたを見守っておられる。あなたは試みられるだろうか、主は救い出してくださる。あなたは弱いだろうか、主は強くしてくださる。あなたは無知だろうか、主は知識を与えてくださる。あなたは傷ついているだろうか、主は癒してくださる。主は諸々の星の数を定め、すべてそれに名を与えられる。しかも主は心の打ち砕かれたものを癒し、その傷を包まれる。私のもとに来なさいというイエスの招きである。あなたの心配事や試練が何であろうと、主の前に事情を打ち明けなさい。あなたの心には忍耐の支えができる。あなたが困惑や困難から抜け出す道が開かれる。あなたは自分が弱くて無力であることを知れば知るほど、イエスの力によってますます強くなる。あなたの重荷が重ければ重いほど、その重荷を負ってくださる方に任せた時の休みはありがたいのである。感謝したいと思います。 弱い私たちは信仰により、信仰の目、信仰の手でキリストを見、キリストをつかむ、この経験をそれぞれ個人個人でこの恵みの時にしたいものであります。このそして各時代の規模を同じく139ページの最初の段落なんですが、あなたはキリストに従うものだろうか。そうなら霊的生活について書かれていることはすべてあなたのために書かれているのであって、それはあなた自身をイエスに結合させることによって達成されるのである。あなたの熱意は衰えつつあるだろうか。あなたの初めの愛は冷たくなっただろうか。キリストが差し出されている愛をもう一度受け入れなさい。彼の肉を食べ、彼の血を飲みなさい。そうすればあなたは天父と一つとなり、一つになり、また御子と一つになる。この神様の恵みを心から信じたいと思います。私たちはこの私たちの信じるものに命を懸ける覚悟はありますか。決して他人の解釈による真理を飲みにすることはしてはいけないことだと思います。人はどんなに素晴らしい人、どんなに学んでいる人でも間違いを必ず犯します。私たちの命、私たちの信仰の土台を決して揺るぎのないキリストの上に、その御言葉の上に、そして霊感の書の上に築かないといけません。私たちはラオデキア状態ではありますが、最後の世代として存在しています。私たちは第7日目安息日を守り、再臨を待ち望む神の残りの教会であります。しかし主の再臨はまだ来ていません。主の再臨があまりにも遅いゆえに、私たちは待つことに疲れ果ててはいないでしょうか。口では間もなく再臨が来ると言いながら、私たちの行動は知らず知らずのうちに再臨がまだまだ来ないしと、そしてしばらくは大丈夫だ、再臨が来るまでもっと世の楽しみを味わおうとしてはいないでしょうか。私たちは再臨の備えをせずに3年後、5年後の計画を密かにしていないでしょうか。世はまだ続くから、良い収入を得るために良い学校に行き、良い仕事に就き、台風で飛ばされることのない頑丈な家に住む、こういうことを望んではいないでしょうか。そして教会の働きも世の人々に認められるために、世の人の方法でしないとはいけない、世の人の方法でしないといけないと感じてはいないでしょうか。私たちは神を知らない人々が求める生き方を求めていることがないでしょうか。この惰眠を貪る私たちを神様は憐れみにより起こそうとしてくださっています。私たちは世の動き、そして自然災害などがまさしく聖書に書かれている世の終わりの前兆であることを知っています。 9.11 と呼ばれるこのアメリカのテロ事件に始まり、世界各地で戦争、テロの話を聞きます。そして世界で、だいぶ前ですが、南太平洋での大津波も、自然災害も知ることがありました。でも直接日本には関わりのない災害であったのではないでしょうか。ですが2011年日本の東北でのあの大震災による悲惨な状態が我々のこの日本で起こりました。あの悲惨な状態からもう2年経つんです。この悲惨な、まだ記憶に新しいと思うあの出来事は、私たち この眠っている神の民を神様が起こして、そして奮起させるために許されたことではないでしょうか。私たちは確実に世の終わりにいると信じなければなりません。この日本、沖縄のこの地に生を受けたのは神のご計画があってのことです。私たちは神の器として神の働きに携わらなければなりません。私たちの働きが神が許されることであるなら、何人たりともサタンでさえ潰すことはできないでしょう。確かに様々な困難や妨害があることでしょう。でもしかしそれはすべて私たちが主に頼るためであります。自分の力に頼らない経験をするためであります。私たちは聖霊のささやきに耳を傾け、キリストを贖い主として受け入れ、キリストの義を受け入れる選び選択をしたときに、この神の働きに携わることができるでしょう。そして主イエスに信仰によって触れ、喜び平安が私たちの心にあふれるでしょう。私たちのこの住んでいる沖縄は台風がよく来ます。私たちはインターネットやテレビによりだいぶ前から台風が来ると知り、その大きさ、どこを通るのかなど情報を知ることができるでしょう。大きな台風の時には前もって備えることができます。特に、昨年はもう本当に久しぶりに大きな台風がこの沖縄本島を直撃しました。あの凄まじい台風を何の台風対策もしないで迎えたらと思うと本当に恐ろしくなります。台風が発生した時に私たちは真剣に天気予報を調べて台風の通り道を知るように、私たち神の民は時を知る者として主の御言葉、私たちに示されている時の予言を調べないといけないのではないでしょうか。生きて主を迎える状態はどのような状態なのか、私たちは自分の信仰の確証とし持たねばなりません。ハバクク書2章の1節から4節をお読みします。私は私の見張り所に立ち、物見やぐらに身を置き、望み見て彼が私に何と答えられるかを見、また私の訴えについて私自ら何と答えたらよかろうかを見よう。主は私に答えて言われた。この幻を書き、これを板の上に明らかに記し、走りながらもこれを読みうるようにせよ。この幻はなお定められた時を持ち、終わりを指して急いでいる。それは偽りではない。もし遅ければ待っておれ、それは必ず望む、滞りはしない。見よ、その魂の正しくないものは衰える。しかし義人はその信仰によって生きる。私たちはこの時の印、主の幻を、その予言の研究を走りながらでもこれを読み理解するように求められています。思うことすべてにおいてこの神様の御言葉を第一とする生き方をしたいものです。1844年のこの再臨信徒たちに起こったリバイバルと悔い改めは予言の研究を通してでした。そしてこの地上に再臨が来ず大失望を経験したとき、その大失望から立ち上がったのも聖書の研究、予言の研究であったと私たちは霊感の書から知ることができます。聖書の終わりのことを知ろうと思うときにまず思い出す聖句はどこでしょうか。僕は、マタイ24章のイエス様が終わりの時に語られたことのこの24章のことを思い出します。マタイ24章で世の終わりはどのようなことか、どのようなことが起こるのか詳しく書かれています。そしてその次のマタイ25章に10人の乙女の例え話が書かれています。この10人の乙女の例え話はとても 有名な例え話で皆さんもよくご存知だと思います。この10人の乙女の例えの中から2種類の主の再臨を待つ人々をが2種類の人々がいることを学ぶことができます。この10人の乙女は明かりを手にして花婿を迎えるために集まっているという例えですよね。聖書では思慮深いもの、思慮の浅いものと分けています。10人同じように明かりを手にしていました。彼女たちの仕事が明かりを灯して花婿の歩く道を照らすためであったのでしょう。この2つのグループは具体的にはどのような違いだったでしょうか。10人とも明かりを持っていました。一つのグループ、思慮深い者たちは予備の油を持っていたのです。それゆえ花婿が来るのが遅くなっても油を切らすことなく明かりを灯し続けることができました。この思慮深い乙女たちの持っていた予備の油とは一体何だったのでしょうか。大曹統下巻99ページのこの10人の乙女の例えが書かれてあるところがあるんですが、99ページの最後の、段落の最後のから3行目の方をお読みします。思慮深い者たちは神の恵み、すなわち神の言葉を足の灯火、また道の光とするところの聖霊の再生と啓発の力を受けていた。彼らは神を恐れ敬い、真理を学ぶために聖書を研究し、心と生活の清めを熱心に求めていた。この人々は自分自身の体験を持ち、神と御言葉に対する信仰を持っていたから、失望や遅延にもくじけることはなかった。思慮深い乙女たちがこの持っていた予備の油は、神の恵み、聖霊の形成、再生と啓発の力を経験し体験することでした。そして心と生活の清めを熱心に求めていました。続けて読みます。他の者たちは明かりを持っていたが油を用意していなかった。彼らは衝動に動かされたのであった。彼らは厳粛な使命を聞いて恐れを感じはしたものの、同心の友達の信仰に頼って真理の十分な理解を持たず、また心に恵みの真の働きを経験せずに、良き感情という怪しげな光に満足していた。彼らはすぐに報いが与えられるものと期待して主を迎えに出た。しかし彼らには遅延や失望に対する用意がなかった。試練が来た時に彼らの信仰はくじけ、彼らの光は消えそうになった。思慮の浅い乙女たちは同心の友達の信仰に頼ったあります。心に恵みの真の働きを経験していなかったとありますが、思慮深い乙女たちは心と生活の清めを体験していました。神の御言葉に対する信仰を持っていました。思慮深い乙女たちは恵みの真の働き、すなわち信仰による義を体験し自分のものとしていたのです。スタディバイブルのこのマタイ25章1節から10節の解説が84ページにあります。この84ページの下の方に賢い者は眠りから覚めるというところがあるのでお読みします。天の花婿を待つ者は皆例えの中では眠っている者として描かれている。彼らの主が来られるのを遅らせたからである。しかし賢明な人たちは主が近いというメッセージで自らを奮い立たせ、メッセージに応答した。また彼らの霊的識別力は全くなくなってはおらず、彼らは飛び起きて隊列に加わった。彼らがキリストの恵みを掴んだ時、彼らの宗教経験は活気に満ち溢れ、彼らの愛情は天上の事柄に据えられた。彼らはどこが彼らの供給源であるかを認識し、神が彼らのために持っておられる愛に感謝した。聖霊を受けるために、 彼らは心を開いた。それによって彼らの心に神の愛が注がれた。彼らの明かりは整えられ燃えており、道徳的に暗い世界に向けてしっかりした光線を放った。彼らは神に栄光を期した。なぜなら彼らは心に恵みの油を持っており、道に迷った者たちを探して救うために出ていくという彼らの主が前もってなされた働きそのものを行ったからであった。主が近いというメッセージで自らを奮い立たせた。そしてメッセージに応答した。彼らは飛び起きて隊列に加わったって書いています。彼らがキリストの恵みをつかんだ時、キリストの恵みを自分の意思でつかんだんですね。そして聖霊を受けるために心を開いた時に、初めて神、彼らの心に神の愛が注がれたとあります。私たちは日々主の恵みによって心を清め、御言葉を蓄えて世の光として、義人は信仰によって生きるというように、主の約束は確実になるという信仰を表すものとなることができる生き方を選びたいと思います。私たちはパウロがローマの手紙、ローマ人への手紙に、高校と等々と書いてある信仰による義をしっかりと学び、体験を通して自分のものとしたいものです。信仰による義、無償で与えられる義の衣を聖霊の導きにより受け入れるなら、決してどんなことがあっても揺らぐことはないでしょう。私たちの救いは主の恵みにより、それを信仰によって受け入れるのであれば、私たちは神の残りの民、神の教会の一員となることができるのではないでしょうか。私たちのターニングポイント、人生の転機は、神の導きに従うのであれば、これからそれぞれ経験し、そしてこれから経験するでしょう。願わくば主の愛に触れ、何者にも動かされることのない弱なるキリストの上に信仰の土台を築くものとなりたいです。イエス様は私たちに治りたいのかという声をかけてくださっています。私たちは強制されてその神様の義を切ることはできません。自分の意思で神様が与えられる義の衣を着たい、神様に従いたい、神様を選びたいと決心したいものであります。それではこれで今日のお話を終わりたいと思います。それではご起立くださいまして、賛美歌の280番を賛美いたしましょう。 神様、あなたの恵みを感謝いたします。あなたの贖いを信じます。どうぞあなたの義を期待ものであります。どうぞ与えてください。私たちに謙遜を、あなたにつながることを求める心を与えてください。どうぞ私たちここにいる会衆一同の上に、あなたの聖霊の導きが豊かにありますように、それとその与えられた聖霊の導きに応えることができるように、私たちの助けてください。尊いイエス様の御名により感謝してお祈りいたします。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。 サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。